血液の保守も含めてされたということで、本当に感謝したいと思います。で、不思議なことなんですけど、ある方々はですね、日本でこういろんな癒しの技が起こらないとかいう方がいるんですね。で、確かにその傾向というのがあってですね、海外で有名なすごい、ライオンハント文化とか言ったら、アフリカで、ね、この何十万も何百万もですね、たくさんの人たちが苦しさをするそういう器が来たこともありますし、超容疑牧師とか有名なこう70万人の教会の牧師さんとかですね、いろんな方々が来てるんです、来てるんですけど、日本は本当にこの神様の技が起こるんですけど少しなんですね。そしてあまりこう継続しないわけなんです。で、そういった、今までそういうその霊的な状況というのがあってですね、でもこの私たちがこう海外に行くと、例えば今回のフィリピンチームもそうだと思うんですけど、その地の精霊の働きというのがあるんですね。ですからこのリバイバルが起こってない日本からその地に行って、こう癒しを祈ったりすると、日本で起こらないことがその地でその同じ人を通してですね、顕著に起こってきたりするんですね。なので、この癒しとかそういう働きは聖霊様のものであって神のものなんですね。なので日本に聖霊様を望み始めるときにすごい技がですね、起こってきます。 でも確かに海外に行くと同じことが起こっているっていうのをですね、私たちはこう見させられるときに、最初はですね、日本の教会のクリスチャンがこう不信仰だからとかですね、私たちのこうあれが足りないからだと、信仰が足りないからだとかですね、こう思ったりしたことはあったと思うんですけど、そうではなくて、もちろん不信仰を悔やたまないといけないんですけど、その時っていうのがあるんですね。そして精霊が働いてくるその、時代っていうのがあるので、そしてそれがこう今非常に近づいているっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。なので、すごい大きなですね、このあれに来るんですね。で、昔巨人の星っていう漫画がありましたけど、大リーグ養成ギプスっていうのをこうつけてですね、星ヒューマンっていうその主人公の人がこう投げてるんですけど、なんかみんな遅いなと思ってるんですけど、見てたんですけど、実はこのユニフォームの下にすごいギプスをつけてですね、ギプスをつけてこう投げてるわけなんですね。でだからギプスを取るとものすごいスピードでこう投げれたわけなんです。で、日本のクリスチャンっていうのはですね、すごい実はこう霊的にこう厳しい中を生きてるんですね。皆さん、私たち一人一人とですね。ですから精霊の働きが起こり始めた時に、皆さんを通して一人を通して千人とか万人っていう方が救われたり癒されてくるっていうことをですね、今こう私たちはこう霊の世界でこう厳しいですね、どんな器が来ても技が起こらないっていうのはですね、すごい霊的にこう厳しいところにいるんですが、それ実はこう私たちをいわゆるこう霊的には実は鍛えているものであってですね、その中でそれが取り去られた時に非常に大きな働きがですね、日本で始まってくるということを覚えていきたいというふうに思います。ですからその時っていうのはですね、非常にこう近づいているわけですね。で、今いろんなこう自然災害とかを通して世の終わりっていうことをですね、こう世の中の人もこう感じ始めているような時代になってきていますけれども、実際に EU がですね、ヨーロッパが統合されて、ローマ帝国の復興っていうですね、こう旧約聖書 の, その、成就がですね、予言の成就が始まってきている中で、本当にこの終わりの時が近づいているわけですね。で、何度もしますけども、最後の観覧地帯というのが7年間あるんですけども、黙示録に書かれているところですね。で、今私たちはまだこの辺にいるんですけど、中東和平っていうのが中東和平を締結するのが反キリスト同聖書に書かれているわけですね。ですから今アメリカはいろんな経済問題とか そちらの方で今厳しい状況もどんどん入ってきて、アメリカがそのリーダーシップを取るということがこう中東において難しくなっていますけど、聖書によればヨーロッパからですね、ヨーロッパからそのリーダーが出てくるわけです。そしてこの中東問題を解決するわけですね。だから世界の人から見たら素晴らしい指導者が現れたと思うんですけど、実はその人が反キリストであるわけなんですね。そしてでそこから観覧時代が始まるんですけど、この観覧時代の前半っていうのはこう迫害もあるんですけど、非常に大きな、いわゆるここに最高の使徒の働きの2章のですね、ヨエルの予言の成就が起こって、聖霊の働きと非常に多くの方々がですね、こう最高に救われてくる。今はこの雨でいうとポツポツポツとこうたまに降るぐらいなんですけど、ここから大雨になっていくっていうですね、そういう時代にこう入っていくわけです。 で、そしてこの 3.5 年、3年半経った時にイエス様が空中再臨されて、そしてあるクリスチャンは軽挙されていて、シュッとこう上に上げられて、一瞬にして一瞬の元に上げられていくわけなんですね。 でも残ってしまったクリスチャンっていうのは、その反キリストがここから残りの3年半っていうのは非常に激しくですね、特にイスラエルとクリスチャンを迫害する時となって、666っていう数字がですね書かれてますけど、こうバーコードのようにこう体にこう埋め込んでですね、その数字を持ってない人は買うことも売ることもできないようにするってですね、私たちがスーパーに行ってもですね、こう666の刻印がこう体にこうないと物も買えないというような時代がですね、こういう来るというふうに聖書は書かれてるんですけど、実際にも体にこうバーコードをですね入れることはもう簡単にできるようになってるそうなんですけども、アメリカのですね保険とかでも、でそういうふうになっていて、ここ最高にこう迫害がされてですね、廃教か殉教かってどちらかしかない、そのようなこうことになるわけですね。でこの時代というのは一番激しい裁き、ここはまだ憐れみの裁きですね。いろんな神様の裁きがあるんですけど、神様に立ち返るための憐れみの裁きなんですけど、ここからは本当にこう裁きのための裁きになってしまって、すさまじいですね、たくさんの人がこう、人類の3分の1と4分の1が死んでいくっていうことになってるんですけど、でここで7年経った時にこのエルサレムですね、エルサレムのオリーブ山にイエス様が地上再臨をされるんですね。そして反キリストに移籍したこの、サタンがこう、火の火に投げ込まれていくっていうことです。ここから千年王国が始まって、そしてそうですね、でここでサタンがこう、死の火に投げ込まれて、ここから新天新地がですね始まっていくっていうですね、ここが千年ですけども、ですからそういう私たちはその中に歩んでるっていうことなんですね。ですから私たちの未来というのはすごく明るいというんでしょうか。そして神様が素晴らしい世界をすでに用意しておられているということ、そして私たちがあっても地上で生きている間にすることというのは、この後の千年王国とか新天新地にかかってくるので、私たちは今生きている時代をどのように生きるのかというのはすごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。特にここに謙虚がありますので、ここで謙虚されるようにですね、謙虚の条件が書いてありますけども、賜物を用いていくとかですね、その神様のために賜物を用いるとか、そういうことをですね、成していくということを、していただきたいと思います。で、教会の土台なので、いろんな働きがあるんですけど、教会の土台として私たちが働いていくということが重要なポイントになっていきます。で、そういうのですね、だからそういう聖霊の時代がこう人に近づいているっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。それではですね、あと向こうチームがちょっと出てますので、ぜひ見ていただきたいと。フィリピンチームが使わされていたんですけど、マグニチュード 7.1 の地震があってですね、100人以上の方が亡くなっているという大きな災害が起こっていますですね。ですから、ぜひまたフィリピンの方々のために続いてですね、取りなしをですね、していきたいと思います。また日本もですね、伊豆大島ですか、非常に大きな被害があって、まだ行方不明の方もおられると思うんですけど、取りなしをですね、していきたいと思います。それから信仰面ですね、さっき見ていただいたハルトフルフェスタ福岡2013に出演したのの証と写真が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。で世界なぜそこに日本人という、 こうテレビにですね、ザンビアの個人が出るということを、こうアピールしたりしていたんですけど、そのこともこう載って写真で載っています。ぜひですね、あと山中姉妹がですね、エウカリティアスでグローバルフェスタジャパン2013で賛美したっていう証ですね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから膠原病の癒しがですね、今回のその証面ですけど、膠原病の癒しということで、三本松牧師の奥様がですね、三本松晴美さんの証が載っていますので、感謝と賛美で勝利と書かれていますけども、癒しが起こったっていうですね、素晴らしい証です。それから一番最後に風の響きのことが載ってるんですけど、11月中旬にですね、 CD が発売されます。から歌詞をもっと早く出てくると思いますけども、ぜひ楽しみにですね、しておいていただきたいと思います。 で、あの安らぎの歌は1週から12週まで、12年間ですね、あの出て、1回に77曲ですから、800とか900曲とかすごい数のですね、曲が、応募曲はもっと多いですけど、与えられてきたわけですね。そしてそれがまた減るところがどんどんどんどんまた今増えていて、で今あの神様は風の響きっていうですね、あの名前を与えてくださったんですね。でこれはあの使徒の働きの方なんですけども、ペンテコステの時にですね、あの使徒の働きの2章のところをちょっと見ていただきたいと思うんですけども、聖霊が注がれたところですね。ここからあの教会時代が始まり、聖霊の時代が始まったっていう、今私たちが生きている時代の働きですけども、一節からお願いします。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったと思います。でここで聖霊が突然こう臨んでこられて、そして皆が聖霊で満たされて、で他国の言葉で話し出して、そして、そこからこの、一つは信仰が固くなったんですね。あのイエス様の十字架の時にこうみんな逃げてしまったんですけど、そこからはこうどんなこの迫害があっても、殉教があっても神様に従い通していく人たちに変えられていったんですね。ペテロはじめですね、まず信仰が固くなりました。でもう一つはあのこの、彼らを通してのこの説教の働きが変わったんですね。一度に3000人が救われるとか、そういうことがですね起こっていきました。そしてもう一つはあの癒しとか奇跡とか賜物の働きですね。それが顕著にここからですね、ペンテコステの時から起こっていったわけなんです。でそのようなこう聖霊の働き、聖霊がイエス様が約束された通りですね、聖霊が望む時にあなた方は証人となりますというその言葉の成就がですね、このペンテコステの時から起こっていきました。でまたそこからこう教会時代というのはですね、教会がスタートしていったんですけども、でこのここからですね、風ってこうありますね。2節で突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、ここの風とそして響きっていうことですね。で風っていうのはこう示されていたそうなんですけど、この響きっていうのですね、ここから明確に示されて、あのこれはあのリバイバルとかですね、あの聖霊の働き、これからこのサービスを通して非常に大きな聖霊の働きが起こってくるっていうですね、リバイバルに関わるですね働きが起こってくるっていうことが示されています。なのであのまだよく覚えられない歌とかですね、それからいろいろありますけど、あの賛美を通して神様これからどのような素晴らしいことをしてくださるかですね、皆さん期待してですね、あの行きたいというふうに思います。あとですね、あの聖書に使徒賛美と霊の歌を持って主を褒めたたえる歌あるんですけども、あの詩ってのは詩編のことなんですね。なのであの詩編をですね、そのまま歌う、詩編をそのまま歌うということですね、すごく重要であるということを示されて、今そのまあ、7曲ですかね、あの風の響きにも1078曲の中で7曲入ってるんですけども、始めました。でこれは誰でも作れるので、今度皆さんも私たちもですね、あのなんか好きな詩編とか、なんか導かれる詩編があったら、それに曲をつけてですね、そのまま歌うっていうことが重要であるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。本当にですね、これからなんか歌ってたら、賛美してたら病気が治っちゃったとかですね、問題が解決してしまったとかですね、逆転が起こったとか、そんなことがこう次々に起こってくるんじゃないかと思うんですけども、そういったこう支援、神様が言われることをそのままなすっていうことがですね、聖書に書かれていることをなすということが重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。であと詩と賛美と霊歌なので、皆さんですね、霊歌で歌うっていうことをですね、していただきたいと思います。でまだ聖霊のバプテスマを受けてない方は誰でも受けられますので、聖霊のバプテスマを受けて、そして霊歌を歌うということをですね、あのしていっていただきたいと思います。で個人としてもこう神様を褒めたたいて、詩と賛美の霊歌を持って神様を褒めたたいていく中で、神様は私たちに直接働いていってくださいますし、問題がそういったことにも直接働いていってくださるので、この詩と賛美と霊の歌を持って詩を賛美するということをですね、あの心からなしていきたいというふうに思います。そうですね、はい、感謝します。それで、もう一つですね、今、月刊誌があの11月号が出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。 あ、今話した使徒サミットの絵の担当を持っていて、このエペソ人の5章の19節の御言葉で書かれていますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。で、今回はですね、チェコのサリーさんのですね、証が載っています。7年間ですね、ちょっと誤解とかがあって教会から離れてしまったんですけども、7年目に戻ってこられたら、こうもういきなり神様の働きがバーッと始まりまして、今度は10月から行くそのイスラエルヨーロッパチームでは、ポーランドに2つの集会もすでにですね、彼女たちを通して、ご主人がポーランド系の方でしたけど、すみません、ちょっと忘れちゃったんですけど、ご主人を通してですね、そのポーランドの働きっていうのがですね、大きく開かれてきているっていうことなんですね。で、素晴らしい神様の働きが起こってきています。で、主の語られることっていうのは真実だなと思いますね。ですので、ぜひまたすごい素晴らしい証なので見ていただきたいと思います。だから、あなたは夫に従ったのではなく私に従ったのですという証でですね、許すことと、また神様に従うこととして本当の回復と癒しが行われたというような証とかですね、いろんな素晴らしい証がですね、また山積みですので、仕事を解雇されちゃったけど、もっと素晴らしい仕事を与えられたとか、いろんな証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、この信仰は聞くことからとありますので、私たちこう信仰冷たいとこう頑張らなくても、ただ読むだけでですね、信仰が強くされていきますので、あ、こんな問題神様には簡単に解決できると本当にこう自然に思っていたり、これだったら私も踏み出してみようとかですね、信仰がこう私たちに与えられていくので、ぜひ読むだけで信仰を聞くことからなので、情報を受けるっていうことが重要なので、ぜひ買ってですね、読んで、またいろんな方々にこう渡して用いてですね、いただきたいというふうに思います。ですね、あと、来週はですね、風の響きミニコンサートというのですね、この礼拝の後に行います。27日の13時から13時半まで30分間ですね、毎月行っているんですけど、今月はイスラエルってどんなところっていうですね、題で、イスラエル人もちょっと出発するんですけれども、ぜひですね、行っていただきたい。イスラエルについてですね、ちょっと賛美を通してまた映像を通して見ていただきたいと思います。素晴らしいこのチラシができてますので、いろんな方々にですね、ぜひ用いてですね、いただきたいというふうに思います。来週の28日から、イスラエル、ヨーロッパチームというのがですね、使わされます。10月の28から11月の8日までですね、9日まで使わされていきます。で、この後そのままヨーロッパはそのまま帰らないで、ヨーロッパチームはですね、11月の8日から、16日までですね、ずっとこっちはヨーロッパですけども、つながっていくんですけれども、ぜひこのためお祈りください。で、今、福岡教会から佐田紀子牧師はですね、確定になっています。ぜひ今シリアの問題とかいろいろありますけども、イスラエル情勢のためにもお祈りし、また使わされていくお人としてのためにもですね、取り出していただきたいと思います。またまだ信仰で応募があるので、皆さん私も含めてですけど、行きたいと願ったり、また行くように示されている方はですね、信仰のこの、応答をですね、最後までしていっていただきたいというふうに思います。今年はいつもイスラエルにこう行くんですけど、そのガリラヤ湖からイスラエル、ガリラヤ湖から世界に神様がこう全世界にそこから大宣教命令って語られて、弟子たちを使わせていかれましたけど、そのガリラヤ湖は特別な御心がある場所でですね、特に宣教っていう面でそこから全て弟子たちを選んで始めていかれたのもそこですし、全てそこにポイントがあるんですね。で、神様はこの群れを、私たちの群れではガリラヤ湖のところにですね、導いてくださって、そこで新年の礼拝をし、神様の言葉を受けてですね、一年を始めていく、そこからまた使わされていくということをですね、していますので、ぜひ今ですから、今年末なんですね、群れで言うとですね、なんかあまりこう明るくて、なんかまだ暖かくて年末って感じしないかもしれないんですけど、実はこう大きな 後でですね、あ、大きな、あそこがこう切れ目だったなっていうですね、あの境目だったなって後で思うことがあると思うんですね。なのでぜひあの今あの年末なので全てのことを感謝していってですね、あの新しい年に神様をなそうとしていることが一人一人にあるので、そのことに期待してですね、今はこう許されている全てのことをまず感謝する、過去のことを感謝するということをですね、みなしていっていただきたいと思います。で、イスラエルチームですね、使わされていきます。それとですね、あの周りに、先週もお話しましたけど、周りにキャラダスさんがですね、転ばれて軽い脳卒中になられてですね、体調を非常に崩しておられるということです。ぜひですね、そのためにお祈りしていきたいと思います。もう89歳ということで高齢なので、ぜひですね、あの体調の回復をなされるように、見頃でしたら来年もですね、セミナーをですね、カスコさんのセミナーをしていただけるようにお願いください。またあの、シカゴ教会のリベカ消防士はですね、ちょっと意識がなかなか戻ってこないということで、非常に厳しい状況みたいなので、ぜひですね、取り直していきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この礼拝ありがとうございます。またマリさんのために、お一人のために祈れることをありがとうございます。マリさんが今転ばれて怪我をされ、また仮の措置になっておられるということですけれども、このことも感謝します。どうぞ、この中で神様がなそうとしている計画がマリさんとご家族になされていきますように、その働きになされていきますようにお願いいたします。願わなければ本当にさらにもう一度元気になられて、来年感謝を収めリバイバルキャンプでこう奉仕していただくことができるようにどうぞ導いてください。神様、また私たち一人一人はこの感謝を収めの霊の継承を主は導いておられますから、ありがとうございます。マリさんがこう、の働きがこの終わりに近づいている中で、私たちもさらに感謝の賛美を徹底し、またその霊の継承なし、多くの方々にこの恵みを伝えていくことができるように助け導いてください。また、シカゴ教会のリベカ消牧師、ありがとうございます。本当に症状がまだこう重いということですけれども、このこともありがとうございます。ご家族の上に特別な平安を与え、特にご主人の上に平安を与えてくださることをお願いいたします。また早い癒しを与えてくださり、また良い最善の病院に移ることができるように守ってくださることをお願いいたします。今この条件許されていることも感謝します。主の特別な御手をさらに置いてくださり、主の御心だけがなりますようにどうぞ導いてください。感謝します。あとこの父も今ちょっと入院中ですけども、一人一人今病んでいる方々、困難の中にある方々の上に主の御手を豊かに表してくださり、私の栄光がさらに表されていきますようにどうぞ導いてください。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。それではですね、言葉に入っていきたいと思います。今日はですね、あの先週に続きまして、マタイの福音書の11章、20節から最後までをですね、司会者の方に読んでいただきました。これまでの流れといいますと、そのイエス様がですね、あの弟子たち12弟子を任命し、そして彼ら2人ずつ使わしていき、その注意事項を与えていかれたわけですね。まずイスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいということとか、それからあの迫害を受けるぞということとか、自分の命を救おうと思うのはそれを失う、でも私のために命を失うのはそれをこう受けるっていうんですね、救うっていうふうに自分のものとするっていうふうにですね言われていました。でそのようにこう注意を与えてイエス様は使わせていかれたわけですけども、で先週はバルテスマのヨハネがですねこう捉えられていて、そしてそのあなたがこう救い主なんでしょうかっていうふうにこう質問してこられたんですね。ですからバルテスマのヨハネもイエス様のことがよく分からなかった、イエス様が救い主なのかどうかっていう、メシアなのかどうかっていうことが分からなかったわけなんですけど、その時にですね、先週もありましたけど5節のところを見ていただきたいと思うんですけども、4節から読みますけども、イエスは答えて彼らに言われた、あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のないたものが歩き、つわるとに残されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いですと。 あのイエス様を通して何が起こって、イエス様は何を言っていたのかということをこう言いなさいと言ったんじゃなくて、イエス様は自分が何をしていたかということを伝えなさいと言ったんですね。それは目の見えないものが見えるようになったり、足のないもの、ないたものが歩けるようになったり、死人がよみがえったり、大量の器だとですね、侵された人が清められたり、耳の聞こえないものが聞けるようになったり、貧しい者の福音が述べ伝えられたり、そういったことがなされているということですね。何を、その人が何を見てるかじゃなくて、何をしてるかということをですね、伝えなさいということを言われました。でこれはイエス様がなされた奇跡の特癒した特別な働きですね、全ての人が癒されていったんですね。なのでそれはメシア、イエス様は神の子であるという証明でありました。そして旧約聖書のですね、旧約の予言の成就はですね、ここで今なされていたわけなんですね。でもそれをですね、こう信じない方々がいたわけですね。なのでイエス様が神の言葉が語られたり、イエス様がこう実際にこう来られた時に、こう2つに分かれていったんですね。信じる人と信じない人というですね、こう分かれてきました。そして今日の20節のところからですけれども、と読みします。マタイの福音書11章20節ですね。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められたと言って、イエス様はすごく悲しまれてこの、責めておられるんですけれども、でどんなに大きな罪があったとしても、こう神様という方は悔い改めるならば罪を許し祝福してくださるんですね。ですから私たちはその悔い改めるということですね、本当にこう重要であるということを覚えていきたいと思います。でそしてその理由といいますか、それが書かれているんですけど、21節から読みします。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔にアラノをまとい貝をかぶって悔い改めていたことだろう。ツロとシドンというのはですね、こう、もう滅ぼされているんですが、その町よりもですね、で最後そのコラジン、ベツサイダってこう嘆いているんですけど、ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技、さっき見ましたけども、死人が蘇るとか、目が見えないものが見えるようになったりとか、そういうことをですね、それを見ながら信じようとしなかった彼らに対して、ツロとシドの方がまだ、それが、ツロとシドでもし同じことがあったら、過去ですね、それは彼らもとっくに悔い改めていただろうっていうふうに言ってるんですね。だから、力ある技を見ながら信じないのは、もっと、罪が重い、裁きが重い、大きいんだっていうことをイエス様は言ってるわけなんですね。ですから神様の働きっていうのはですね、癒しや奇跡っていうのはこう生ける神様のことを表していて、それをその神様を信じない、受け入れないっていうことは裁きの対象であるっていうことをはっきりとイエス様はここで言ってるわけなんですね。で私たちの群れでもいろんなこうがんの方が癒されたりとか、いろんな癒しが起こっていますけども、でもある方々はですね、癒しばっかり求めてるとかですね、いろんなこう、悪口をやったりですね、今まで私たちも批判されてきたわけですけど、でも一つ言えることはですね、私たちは人を癒すわけじゃないんですね。一人も私たちは、よく荒井先生は言いますけど、私たちは一人も癒せませんし、一人も癒したことはないわけです。でもイエス様はその方を癒してくださるわけですね。だから神様の技であるわけです。だから癒しにしても奇跡にしても、それは神様に有効返されるべきですし、それを見てですね、神様を信じないっていうのはですね、それは、神様の目から見るときに、それは、裁きであり、そして悔い改めないことは裁きの対象となるということをですね、イエス様ははっきりとここで言ってるわけなんですね。ですから私たちは奇跡や癒しが行われることは素晴らしいんですけど、でもそれを見て信じないと、実は裁きになるということをですね、聖書ははっきりと言ってるんですね。で22節、しかしそのツロとシドンの方がまだお前たちには裁きの日にまだお前たちの罰が軽いのだですね。そして23節、カペナウム、どうしてお前が手に挙げられることがあり得る。カペナウムというのは神様、イエス様を愛されてですね、本当に伝道の本拠地として動かれた場所なんですね。でもそこがですね、もう、ソドムの方がまだマシだと言いますか、今日まで残っていたことだろうというふうにですね言っています。 責めてるんですね。そして25節で取りますけども、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者に隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでしたと言っています。で、リビングバイブを見るとですね、このように書いてあるんですけども、自分を賢いとうぬぼれる者たちにはですね、あなたの真理を隠し、それを小さな子供たちに示してくださってありがとうございます。お父さん、これがお心にかなったことでしたっていうふうにこう訳されています。ですから、自分を賢いとうぬぼれている人たちには、その真理、神様の真理を隠されていますけど、本当にこう、単純にイエス様のことを信じ、子供のように信じる人、その心の状態のことを言っていますけど、そのものにはですね、その救いの真理は明らかに表してくださっているということなんですね。で、27節、全てのものは私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、子供が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものはありません。ですから、その父なる神様の他にイエス様を知るものはない。そしてイエス様と父なる神様が知らせようとした心に定めた人の他誰も父を知るものがありませんと言っています。ですから、私たちは自分の意思でイエス様を信じますか信じませんかと言われて信じるんですけど、信じてその門をくぐってこう後ろを振り返ると、実は選ばれていた、選びって書いてあるってことなんですね。救いっていう門があって、あなたは信じますか信じませんかと言われて、私たちは信じる方に信じますって言って、こう信じて門を入ると、振り返っているところ実は選ばれていたっていうふうにですね、こうなってるわけなんですね。で、それがこう私たちのこう、状況であるっていうことなんですね。で、神様は愛を持ってそのようにこう一人一人を導いておられるわけなんですね。ただ、もちろん自由意志に、神様は私たちを愛しているので、ロボットのようにするんじゃなくて、自由意志を与えて、信じても信じなくても、その人の意志っていうのはですね、強制していません。でも、信じて振り返ると、それは実は神様の選びだったっていうことなんですね。そして28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。で、ここは有名な御言葉ですけども、本当にイエス様は本当にこう、29節にありますけど、私は心優しくへりくだっているからって書いてあります。イエス様は本当にへりくだった方なので、疲れた人、重荷を負っている人の気持ちが分かるんですね。そしてその人たちを私のところに来なさいと言っています。ですから、イエス様のところに行くとき、私たちは休む、真に休むことができるということなんですね。具体的に今の私たちで言うと、礼拝に行って、主を共に礼拝したりですね、そして、聖書を読んだり祈ったりするということですね、神様と交わることであります。そして29節ですね、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。で、イエス様はこのことはですね、イエス様の首輝きを追ったらですね、魂に安らぎが来るし軽くなるって言ってるんですね。で、これは単にイエス様を信じればっていう意味じゃなくて、イエス様に従えばっていう意味なんですね。首輝きというのはつまりこう家畜とかにこう背中にこの辺に乗っけてですね、こう荷車を引っ張らせたりするやつですけど、そして方向をですね、こちらでこうコントロールできるやつですね。ですから、いわゆるこう拘束されるわけですね。 牛とか馬から見ればですね、拘束されるものなんですけど、首輝きっていうのは。ですから、イエス様にの首輝きですね、イエス様に従うならば、私たちは、魂に安らぎが来るし、その荷は軽くなる、重荷は軽くなるっていうことですね。首輝きは追いやすい、私たちにぴったりの首輝きを与えてくださるんだということをですね、言っています。ですから、クリスチャンになっても重荷が変わらないという方はですね、自分の首輝きをやめて、このキリストの首輝きですね、神エス様の首輝きを追うときにそっちに移る必要があるんですね。そのときに本当の安らぎが来るということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちは、どんな問題があっても、イエス様がその首輝きを追ってくださりですね、そしてその安らぎの中に入ることができるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。御言葉ありがとうございます。私の首輝きを追いやす、私の身は軽いからです。天使様、本当にこう主を信じることの祝福と恵みを一人一人に表し、さらに導いてください。信仰を用いていくことができるように、どうぞ導いてください。 また生きる神様の働きをさらに顕著に表してくださり、癒しや奇跡、聖霊の働きを豊かにこの一人一人を通して表し導いてください。で、癒しのために一言お祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。それではお祈りいたします。愛する天のため、私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。病んでいるところ、痛んでいるところを触れてください。炎症を起こしているところを癒してください。また精神の病も癒してください。また私たちが取り出している方も癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの名によって病のようなものの力を叱る。イエス・キリストの人々の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。難聴耳鳴りの方は癒されます。イエス・キリストの人の方の難聴耳鳴りその方がお待ちください。腎臓膀胱のためになりします。イエス・キリストの人の方との腎臓と膀胱の働きをイエス・キリストの人で、あと泌尿器官の働きを正常の状態に戻る。視力が最近衰えている方、また目の悪い方になりますイエス・キリストの人の方の目の症状、あと視力の低下をイエス・キリストの人で正常の状態に戻る。さらにこう御言葉をこう読みなさい、御言葉を受け取りなさいとおっしゃられます。私はあなたに言葉を与え、この言葉を通してこれからさらに大いなる技と約束のその成就を与えていこうとおっしゃられます。肩が痛いからなとお願いします。イエス・キリストのその方の四十肩でしょうか、肩の症状を正常な状態に戻る。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お越しください。アレルヤさんとします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。アーヴィフォイネガークバー、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。